夏目漱石作、心、情、先生と私、32。私の論文は自分が評価していたほどに教授の目にはよく見えなかったらしい。それでも私は予定通り及第した。卒業式の日、私はカビ臭くなった古い冬服を氷の中から出してきた。式場に並ぶとどれもこれも皆暑そうな顔ばかりであった。私は風の通らない厚羅車の下に密封された自分の体を持て余した。しばらく立っているうちに手に持ったハンケチがぐしょぐしょになった。私は式が済むとすぐ帰って裸になった。下宿の2階の窓を開けて、遠眼鏡のようにぐるぐる巻いた卒業証書の穴から見えるだけの世の中を見渡した。それからその卒業証書を机の上に放り出した。そうして大の字なりになって部屋の真ん中に寝そべった。私は寝ながら自分の過去を顧みた。また自分の未来を想像した。するとその間に立って一区切りをつけているこの卒業証書なるものが、意味のあるようなまた意味のないような変な紙に思われた。私はその晩先生の家へご馳走に招かれていった。これはもし卒業したら、その日の晩餐はよそで食わずに先生の食卓で済ますという前からの約束であった。食卓は約束通り座敷の縁近くに据えられてあった。模様の織り出された厚い糊の怖いテーブルクロースが美しくかつ清らかに伝統の光を射返していた。先生のうちで飯を食うと、きっとこの西洋料理店に見るような白いリンネルの上に箸や茶碗が置かれた。そうしてそれが必ず洗濯したての真っ白なものに限られていた。カラーやカフスと同じことさ。汚れたのを用いるくらいなら、いっそ初めから色のついたものを使うがいい。白ければ純白でなくっちゃ。こう言われてみると、なるほど、先生は潔癖であった。書斎なども実にきっちりと片付いていた。無頓着な私には先生のそういう特色が折々著しく目に留まった。先生は感傷ですね、とかつて奥さんに告げた時、奥さんは、でも着物などはそれほど気にしないようですよ、と答えたことがあった。それをそばに聞いていた先生は、本当を言うと私は精神的に感傷なんです。それで始終苦しいんです。考えると実にバカバカしい性分だ、と言って笑った。精神的に干渉という意味は、俗に言う神経質という意味か、または倫理的に潔癖だという意味か、私には分からなかった。奥さんにもよく通じないらしかった。その晩、私は先生と向かい合わせに例の白い宅府の前に座った。奥さんは二人を左右に置いて、一人庭の方を正面にして席を閉めた。おめでとうと言って先生が私のために杯をあげてくれた。私はこの杯に対してそれほど嬉しい気を起こさなかった。無論私自身の心がこの言葉に反響するように飛び立つ嬉しさを持っていなかったのが一つの原因であった。けれども先生の言い方も決して私の嬉しさをそそるウキウキした調子を帯びていなかった。先生は笑って杯をあげた。私はその笑いのうちにちっとも意地の悪いアイロニーを認めなかった。同時にめでたいという心情も汲み取ることができなかった。先生の笑いは、世間はこんな場合に よくおめでとうと言いたがるものですね、と私に物語っていた。奥さんは私に、結構ね、さぞお父さんやお母さんはお喜びでしょう、と言ってくれた。私は突然病気の父のことを考えた。早くあの卒業証書を持って行って見せてやろうと思った。先生の卒業証書はどうしました？と私が聞いた。どうしたかね、まだどこかにしまってあったかね、と先生が奥さんに聞いた。確かしまってあるはずですが。卒業証書のありどころは二人ともよく知らなかった。